使徒の働きの2章が開かれていると思いますので、第11節、先週のテキストでありましたので、それをご一緒にお読みいただけるでしょうか。使徒の働き2章の11節、はい、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは、ペンテコステ教会の誕生日の出来事であります。そのお祭りに上京してまいりました世界各地からの巡礼者に対して、弟子たちが彼らの地方の言葉を用いて説教したこと、それがこの中に記されています。まず地図をちょっと見ていただきたいと思いますが、今読みました11節の前の9節からずっとカタカナがあります。パルテア、メジア、エラム、メソポタミア、ずっとありますけれども、何もわからないで読みますと単なるカタカナの羅列のようですけれども、一つ一つ場所を当てはめてみると、その当時の地中海の世界、あるいはメソポタミアと呼ばれる二つの大きな川のほとり、その地方からほとんど全世界から人々が集まってきた様子を見ることができます。次の地図ですね、矢印のついている方の地図は、その彼らが上京してきました場所にどのようにしてユダヤ人がディアスポラという形で散っていったか、その歴史を矢印で記しています。パレスチナというのが彼らの本国ですけれども、もう紀元1世紀にはパレスチナ本国にいるユダヤ人よりもはるかに大勢の人たちが外国に住んでいました。これはある意味で異常な現象です。外国にいながらも決して自分たちの民族のアイデンティティを信仰を失わないで、彼らの共同体を作り続けていた、その人たちがこのペンテコステのお祭りの時に全世界から集まってまいりました。そして大きな感動を与えられて、それぞれの国に戻っていった。何が起きたかというと、そこで戻っていったところで教会を形成していった。その意味において、この地図というのは単なる地図ではなくて、最初の教会の始まりを意味するとても大切な地図であります。さて、使徒の働きに戻ります。彼らは自分たちが使っている普段使っている言葉でガリラヤ出身の弟子たちが説教するのを聞いて、12節を見ると驚き惑って、一体これはどうしたことか、どんなことが起きたんだろうか、まあこれは喜びが半分、不思議が半分という形であります。でこの巡礼者の多くはそうした、反応を示しました。どちらかというと感動の方が多かっただろうと思います。この人たちが自分たちの言葉で語っている、一体どうしたことだろうかということ、語っている内容が私たちがずっと待ち望んでいるところの救い主メシアが来て、そして救いを成し遂げたという良き訪れを伝えているんだ、そのことに感動を表しました。全部の人が感動したわけではなくて、13節を見てください。そうすると彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだ、いやいやいや、彼らは甘いブドウ酒を飲みすぎて、そして酔っ払っているから何か不思議なことをやってるんだと、バカにした人たちもいました。でもこの人たちの 観察はあまり正しくはないと思います。酒を飲んだくらいで外国語がスラスラと喋れたらみんなお酒飲めば良いわけでございますけども、そうはいきませんね。まあ別な言葉なら喋る人がいるでしょうけれども、しかしこの人たちはちゃんとした外国語で喋っていたわけです。この人たちというのはおそらくユダヤに在住していたところの人たちが批判的なリアクションを示したのではないかと思われます。さあ、そこで、ペテロが立ち上がりました。14節をご一緒にお読みくださいませんか。はい。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今まではそれぞれの言葉で喋っていたんですけれども、まあ人々のこの関心が最高潮に達したもんですから、ペテロがマイクを持ってはいなかったでしょうね。マイクは昔ないんですから。でも高いところに立ち上がったと思います。場所はどこだったでしょうか。おそらくこれは聖霊が注がれた2階座敷のそばではなくて、彼らは場所を移動して神殿の中庭と呼ばれる広場のところに移動していたと思われます。そこにこう階段みたいのがあって、高いところに登って、そしてペテロは周りをぐっと見回して、皆さん、少し一呼吸を置いて、皆さんのこの注目が集まるところで語り始めたわけです。ユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々よと書いてあります。でこれはもちろん外国から来たところのユダヤ人たちも含んでいますけれども、主として彼らをバカにした、このエルサレムにもともと住んでいた人たちを意識しての発言だと思います。15節を見ますと、今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありませんよ。もちろん日本にも小原庄助さんのような、朝寝朝酒朝湯が大好きで心身を潰してしまったような人もおりますけれども、まあ、普通朝の9時から酔っ払う人は少ないでしょうね。もっとも私は朝散歩しておりますとね、目黒川の傍らでもうビールかなんかを飲んでいい加減な気持ちになっている人が一人二人いらっしゃいます。ああこんな朝早くから飲まなくてもいいのになと思うんですけれども、まあそれでもそんな顔はしないで、おはようございますと言ってニコッと通り過ぎるんですけどもね。まあ普通そんな朝早くから酔っ払うことはない。でなんでこの朝の9時というのが特別な意味があるかというと、ユダヤのお祈りの時間というのがありまして、朝の9時午後の3時祈りの時、彼らは集まってきてそこで祈りを捧げる、そういう習慣がありました。ですからこの時にも祈りのために多くの人たちが神殿の中庭に集まっていたと思われます。それで私たちは酔っ払ってるんじゃありませんよ。で、ペテロは日本人ではなかったから、この言葉の遊びっていうのは分かんなかったかと思うんですね。酔えるものではなくて酔えるの予言だと、これは日本人しか分からないシャレです。おじんしゃの、ギャグですね。酔えるだ、酔っ払っている酔えるじゃなくて預言者の酔えるの実現だというふうにお話をしました。そこにいた日本人だけがクスッと笑ったとかどうかは知りません。さて、彼がそこでヨエルの予言を紹介をいたします。それが17節から20節にあるんですが、いかがでしょうか。皆さんは17から20までを見ていてください。私がヨエル書を開きます。そしてヨエル書を読みますから、少し言葉遣いが違うことに気づかれると思いますので、 言葉遣いが違っていたらちょっとマークしといてください。どんなところが違うか、はい、私はヨエル書の2章の28節以下をお読みします。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。今読んだところでもちょっと違いますね。その後というのが末の日に至って、そして年寄りと若い人の順序がちょっと違う。それから私の霊を注ぐ、彼らは予言をするという言葉がペテロが付け加えています。そして、後のことはちょっと省略をして、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。これは同じであります。さあ、ペテロはこのヨエルという預言者が語った言葉を少し言葉は変えてるんですけれども引用しています。でまず最初にヨエルっていつ頃の人なんだろうかっていうところあたりからお話をします。彼は紀元前830年ぐらいの人です。つまりペテロがこの時に立って説教した時代よりも800年ぐらい昔の人です。王様でいうとヨアシという王様の時代です。その時に何が起きたかというと、イナゴが大発生をいたしました。空が暗くなるほどのイナゴがやってきました。皆さんこういうのご覧になったことがあるでしょうか。私たちのおりましたところでは時々そういう現象が起きて、本当にこれ自然の力の恐ろしさということを見ることがあります。ある時期になるとアリがたくさん発生して、もう、自動車が先が見えないぐらいアリがみんな羽が生えて、ソーセージフライっていうんですけど、それがもう車の中まで入ってきてしまうぐらいたくさん発生するような時期があります。ある時には蝶々がものすごくたくさん発生して、もう自動車 のウィンドウグラスを叩きつけるぐらい発生することがあります。まあ、そういう自然現象というのがよくあるのですけれども、その中でもイナゴの大被害が発生し、そして緑、木の皮、あるいは彼らは獣さえも食べ尽くしてしまったというほどです。で、こうした自然災害をヨエルはこれから起きるであろう、外国から軍隊が押し寄せてくる、アッシリアの軍隊が押し寄せてくるという前兆、前知らせというふうに受け取りました。そしてこの被害というものが神に対する不服従への刑罰であるという解釈に立って悔い改めを呼びかけます。今でも悔い改めるならば神様は回復を与えてくださるよということでお約束を与えます。豊かな収穫がある、敵から守られる、そして聖霊が注がれる、この3つの祝福をお約束をいたします。それでその時代をペテロは末の時代にと、終わりの日にという言葉で語っています。でこれはペテロなりの解釈がここに入ってるのです。終わりの日というのはただ単なるある時期が終わるという、いわゆるなんていうか長さとか時間系列のことを言っているのではなくて、旧約聖書では末の日にというのはこの時代の最後にメシアがいらっしゃる、そしてそれが末の時代なんだ、主の日なんだという意味でこの終わりの日という言葉を語っています。ですからペテロはこのヨエルの言葉を読みますと、この後にと書いてありますけど、この後にという言葉を彼は末の日にという言葉、つまりメシアの訪れる 祝福の時代、それが今訪れているんだ、そのような解釈に立って、このあなた方に聖霊が注がれたよということを語っているのです。で、その祝福の内容は17節の2行目を見ていただくと、私の霊を全ての人に注ぐ、聖霊が全ての人に注がれる。旧約聖書の時代にも聖霊が注がれた経験がなくはなかったけれども、まあ、あえて例えますならば、パラパラパラパラという感じで注がれていました。ある人に注がれて、ある時期に注がれていたけれども、もう本当にその中に浸りきるほどまでに全ての人の中に注がれるというような現象は起きていませんでした。でもモーセはこの時代のことを期待していました。私の祈りは、このイスラエルの全てのものが聖霊が注がれて、全ての人が預言者になればよいのに、ということを彼は期待して預言しています。ヨエルもその預言に立って、全ての人にということを強調するために、息子、娘、青年、老人、しもべ、はしため、全ての人、つまり、年を取っていても、年を取っていなくても、男であっても女であっても、教育のある人であってもない人でも、高い地位にある人でもそうでない人でも、つまり全ての人に聖霊が注がれる、その時代が来るよという予言をしているのです。しかもそれは注ぐという言葉が語られているように、一部分ではなく全部が浸されることだ。ちょうど熱帯地方の大雨のような感じです。熱帯地方で大雨が降ると本当にすごい。私たちのナクルの教会は屋根がトタンでありました。ですから集会の途中に雨がダダダダダダダダダと降ってくると、もう機関銃のような音です。ですから雨が降ってる間は集会中止、お休み、止むまで休みましょう。時計とかね、あんまり気にしない国民なもんですから、もう全然気にしないで雨が静かになるまで待ちましょう。司会者も待ってる、聴衆も、もうそんな中でさよならしようなんて人は誰もいません。じっと待っている、まああるとすればコーラスかなんかを歌って待ってる、こんな感じであります。だいたい外に行ったって雨に濡れるばかりです。傘を持ってきてもほとんど役に立たない、もうザーッと降ってしまったらびしょ濡れになってしまいますから、そんな中を歩こうなんていうようなけなげな人は誰もいません。雨が降ったら休む、止むまで待つ、こういう文化であります。そういう感じですよね。聖霊が注がれるということは、ちょろちょろちょろちょろっと一部分的に魂の中に働くのではなくて、全身がその中に浸かってしまうほど聖霊の影響が始めから終わりも、頭の先からつま先まで及んでしまうというようなことです。ちょっと例えて言うと、魚のぬか漬けというか、あるいは酒粕漬けみたいなもんですね。あれをずっとつけておくと、酒粕の絵も言われないなんていうと、先生好きなのかなと言われてしまう。香りがですね、味がもう隅から隅まで浸透して美味しくなるのと同じように、聖霊が私たちの思い、言葉、あるいは行動、その全てに影響を与えて、そして私たちが得も言われない香りとは何でしょうか。それは聖霊の御と呼ばれているところの、キリストが与えてくださる愛、喜び、平安、 そうしたものに満たされていくこと、まさにヨエルはそのことを予言しておりました。そして3行目ですね、17節の3行目、するとあなた方の息子や娘は予言し、予言という言葉は漢字をよく見てください。あらかじめという言葉があるでしょ、それから右にページという言葉がありますね。あらかじめだったらこれから先のことを予告することを予言と言います。これも予言と言います。でもページって何でしょうか。日本語の漢字、意味で言うとこれは預けるという意味ですよね。皆さん銀行にお金をたくさん預けてらっしゃる方も、ちょっとだけ預けてらっしゃる方もあるでしょう。預金を持ってらっしゃる、あの預金と同じです。預けるで、旧約聖書の予言という言葉、プロフェーミ、あるいは他のナビという言葉もそうですけれども、神の言葉を預けられて語ること、これが予言です。ですから必ずしも遠い先のことだけを、いつ何時こういうことが起きるということを予告することだけが予言ではありませんで、神の言葉を与えられて人々にそれを力と権威を持って語ること、これが予言です。それが今始まっている。そしてその予言の結果、人々がそれを受け入れて信じて生活が変えられていく、こうした現象をリバイバルと呼んでおりますけれども、リバイバルのような現象が起きている。教会歴史の中でこのことはしばしば繰り返されてきました。18世紀のイギリス、あるいは19世紀のアメリカ、あるいは日本でもプロテスタント伝道が始まった横浜、あるいは札幌、熊本、リバイバルが起きました。そして第二次大戦の前にはホーリネス教会の中において大きなリバイバルの運動が起きました。あなた方の息子や娘は予言し、神の言葉を権威を持って語り、人々がそれに応答する時が来るよ。そして次に今日の題であります、青年は幻を見、老人は夢を見る。この中の青年の方、幻を見る、老人と自覚していらっしゃる方、夢を見る、どっちにしろ素晴らしいことですね。これはね、聖書の解釈をする、学者たちは、2つを区別して、青年たちは先のビジョンを見、老人たちは昔は良かったなと回顧する夢を見るんだ、こんな風に区別する人もいるんですけれども、まあ大体の聖書の解釈の人たちはこれは別に2つを区別しているんではなくて、文学的な表現として繰り返しを言っているので、平行的な同じことを言っているんだという風に説明をします。私もその方が自然だと思います。聖書の中で幻、夢っていうのがいろんなケースで出てきますが、そのほとんどは神がこれからなそうとしていらっしゃることをある人の幻を通して示しなさる、夢を通して示しなさる、こういう時に出てきます。例えばパウロが伝道をずっとしておりました。その時にマケドニア人の幻を見ましたね。私たちのところに来て私たちを救ってくださいという、マケドニア、つまり、彼の地理的なことから言いますならば、アジアからヨーロッパへ伝道が進んでいた時に、その幻によって彼はヨーロッパに渡ったわけです。ヨセフが見たのも夢です、エジプトにこういう時代が起きるということを夢を聞いて、それを解き明かしたことによって彼は総理大臣、エジプトの総理大臣になって、 そしてエジプトを導くようになりました。でも夢や幻は良いことばっかりとは書いてなくて、いい加減な夢もある、いい加減な幻もあるから気をつけなさいっていうことを聖書で何回か警告をされているのもあります。もう勝手に自分がこうなりたいなということを神から与えられた幻、神から与えられた夢と称して、そして適当なことを言っている預言者をエレミアとかエゼキエルは批判しています。ですからこれはあんまりより頼みすぎると危険な要素もあります。でもここで言ってる夢幻は神が御心を示し、これから将来的になそうとしてらっしゃること、彼らを通してなそうとしてらっしゃることを示すことだというふうに捉えることができると思います。箴言の中にこういう言葉がありますね。幻がなければ民は欲しいままにする、勝手なことをする。あるいは別な翻訳では幻なき民は滅びると書いてあります。もし私たちが幻、夢、それらを失ってしまったならば、群れは壊れてしまう、行く先を失ってしまいます。主は幻を与えるお方であることを感謝をしたいと思います。ここには記されていませんけれども、このような素晴らしいことは一つ前提があります。それは人々が今までの行いを悔い改めるということだとヨエルは語っているので、そこでヨエル書を開きましょう。よろしいですか。ちょっと、新約聖書からバックしていただいて、ヨエル書というのがあります。小さな預言書が12ありますね。ホセア、ヨエ、アモ、オバ、ヨナ、ミと。ヨエル書第2章12節からちょっと読みますので、開いていただけましたでしょうか。12節から飛び読みをいたします。しかし今、主の御告げ、ある訳では今でもという訳になっています。今でも、遅くはないよ。心を尽くし断食と涙と嘆きをもって、私主に立ち返れ。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け。ユダヤの人たちは悲しみ嘆きを表すときに着物を引き裂きました。皆さん、着てるものを引き裂くとちょっとつらいですね。次から着れなくなってしまいます。でもユダヤの人たちは便利にできてましてね、そんなに引き裂くといってもね、真ん中からビリビリと引き裂くようなことはしないんです。端っこね、端っこの方、あんまり引き裂いてもそんなに影響ないところをピリピリと引き裂く、ビリビリじゃない、ピリピリと引き裂く。だからそんなピリピリと引き裂くような中途半端なことじゃなくて、心を引き裂きなさい。あなた方の主に立ち返りなさい。主は情け深く憐れみ深く、さっき礼拝の牧者祈祷で読みました。主は思い直して憐れみ、その後に祝福を残し、うんぬんと。そして15節、今度は個人的な悔い改めだけではなくて、みんなで一緒に悔い改めましょう。シオンで角笛を吹き鳴らせ、断食の布告をし、清めの集会の触れを出せ、民を集め、集会を召集せよ。老人たちを集め、幼子、血のみ子も呼び寄せよ。花婿を寝室から、花嫁を自分の部屋から。新婚さんも例外ではない。主に仕える祭司たちは神殿で玄関の間と祭壇の間で泣いて言え、主よ、あなたの民を憐れんでください。こうした本当に心からの悔い改めを持つときに、先ほどのような素晴らしい祝福が約束をされるということで、ペテロは使徒の働きに戻りますけれども、このような悔い改めを今聞いている人たちもしなさいよと 最後にこの説教を締めくるんです。それは来週お話しします。主イエスキリストを十字架につけたという罪をあなた方は悔い改めなさいと進めるのです。さてそこから、使徒の働きに戻ります。22節以下、彼はそこからキリストの話に戻ります。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間力ある技と不思議と印を行われました。このことは彼はよく知ってるはずですね。たくさんの奇跡を行い、愛の技を成してくださった。神様は使わされた素晴らしいお方であることを証しをしてくださった。23節は十字架の死です。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。あなた方が嫉妬のゆえにこのナザレのイエスを殺してしまったでしょう。でも彼はその前に神の定めた計画と神の予知によってあなた方は最大の意地悪を持って彼をいじめ痛めつけたけれども、実はそのことも神のご計画の中にあったことなんだということをここで示唆しています。そして次の24節、彼は復活を宣言をいたします。神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからですと言って、こうしてダビデの予言をも引用しているんですが、この部分は来週にいたします。来週休めませんね。はい、どうぞ休まないで来てください。そして最後に32と33、もう一度そのことを繰り返して、聖霊が今注がれているという説明に戻ってきます。32節、神はこのイエスをよみがえらせました。そして33、イエスは神の右に挙げられ、そしてその御座から御父から約束された聖霊を受けてあなた方に注ぎなさった、私たちにも注ぎなさったのです。今起きているところの現象、さっきから皆さん方はその外国の言葉で話を聞いたり、ゴーという音を聞いたり、火が下ってきたり、そういうようなこうちょっと超自然的な現象が起きている、なんだろうと思っているけれども、これはまさにあなた方が十字架につけたイエスが復活をし、天に昇り、神の右の座に座して、そしてこれで救いの計画は成就しました。これをみんな一人一人に与えるために私は聖霊をこれから使わしますよと言って使わした聖霊が今注がれているんだという説明に、彼は持ってこの全般の部分を締めくくるわけであります。今日はそれについてはあまり深く触れないことにして、表題であるところの幻と夢、このことについてもちょっと思い巡らしをして終わりたいと思います。ここでちょっと皆さんに質問したいと思います。皆さんは夢を持っておられるでしょうか。幻を持っていらっしゃるでしょうか。いやー、もうそんなものは全部ダメ、全てのものは儚い、私の人生はもう終わりだ、あともう私の夢としては、どうやってお墓に行こうか、どうやってお葬式を準備しようか、そのことぐらいしかプランはないって、もう先のことだけを考えていらっしゃる方があるかもしれません。あるいは若い青年たち、少年たち、少女たち、夢あるでしょうか。そんなものないよ。毎日毎日学校で辛くて、いじめられたり、いじめたりはしないかもしれないけどね、そんなことの繰り返しで夢なんて一つもないって思っていらっしゃる方があるかもしれませんけれども、聖書は青年は幻を見、 老人は夢を見る。見る。これはね、お約束なんですよ。聖霊が注がれる時に私たちが夢を見るものとされる、幻を見るものとされるということです。自分が勝手に作り出した夢、勝手に想像している幻ではなくて、主がその御心をなそう、しかも見当外れの途方もない夢ではなくして、この私を通して実現しようとしていらっしゃるそのプラン、ビジョン、それを神様は与えなさるお方だということを今日覚えたいと思います。そしてそれを求めたいと思います。それは私たち一人一人によってみんな違うと思いますけれども、神様はその夢を、どんなに私はもう年取って、あとはもう墓場に行くまで数えるだけだというような感じになっている人も、これからまだ先長いと思っている若い人たちにも、同じように神様はこの地上に生かしていらっしゃる限り、私たちに神のご計画、神のビジョンというものを私たちを通して与えようとしていらっしゃる。それをしっかりと捉えて、それを現実のものとさせていただきたいと思います。ちょっとここで夢のお話で、マルティン・ルーサー・キングの有名なメッセージのことを引用したいと思います。1963年8月28日、自由のためのワシントン大行進のために集まってきた25万人の聴衆に、マルティン・ルーサー・キング牧師がこう語りかけました。今から100年前、我々が今日その象徴的な姿の前に立っている一人の偉大なるアメリカ人、つまりリンカーンのことですが、奴隷解放宣言に署名したと静かに語り出しました。彼は黒人の生活の苦しみ、人種差別の状態を述べ、今こそ正義を非暴力の形で実現すべきと説きます。アモス5章24節を引用し、公義が水のように、正義が尽きない川のように流れる時を待ち望みます。その後で有名なセリフですね、 I have a dream、 これを何回か繰り返します。さて我が友よ、我々は今日も明日も困難に直面しているが、私はそれでも Now I have dream still now、 Now 夢を持つと申し上げたい。それはアメリカの夢に深く根ざした夢である。私はいつの日かこの国が立ち上がって、全ての人は平等に作られというその信仰を生き抜くようになるであろうという夢を持っている。我々いつの日にか、かつての奴隷の子孫と奴隷の主人の子孫とが兄弟愛のテーブルに一緒に座るであろうという夢を持っている。そして私は、私の4人の小さな子供たちがいつの日か皮膚の色によってではなく、人格の深さによって評価される国に住むようになるであろうという夢を持っている。そしてイザヤ書40章を引用して、すべての谷は埋められ、すべての山や丘は低くなる、このようにして主の栄光が現れ、すべての人が共にこれを見ると締めくくったのであります。どうか私たちは、マルチン・ルーサー・キングはそういう夢を主から与えられたものとして持ち、それを実行いたしました。私たちはそんなに大それた夢ではないかもしれませんけれども、しかし主の御霊によって私たちの人生が導かれるときに、一人一人に夢と幻が与えられると信じます。私も古希を過ぎましたが、夢があります。教団の夢もあるし、日本の教会全体の夢もありますし、今あまり詳しくは言いませんけれども、 神様がそれを実現してくださると信じています。お祈りをいたしましょう。今日はですね、互いにお祈りをする日ですから、そんなに時間はありません。5分ぐらいの時間ですけれども、同じベンチの人とご一緒にお祈りしますが、その前にちょっと皆さんに小さなメモがありますね。そこに今日教えられたことを一言書いてください。それから私がお祈りしてほしい課題があるとすれば一言書いてください。よろしいでしょうか。ちょっと時間を差し上げます。そしてたった一人で座っていらっしゃる方もあるでしょう。あるいは二人の人もあるでしょう。できれば三人ぐらいでちょっとこう並び方を変えてくださいませんか。三人ぐらいの方がお祈りしやすいと思います。そしてお互いに一言ずつお互いのためにお祈りしましょう。自己紹介をしてね。そして教会に初めていらっしゃってお祈りって全然したこともない、できないっていう方もあるでしょう。その方は無理にしなくても結構です。パスと言えばいいです。パス。そうすると周りの人がお祈りしてくれます。はい、それでは、そのメモ書きましたらそれを互いに交換してお互いのために5分ほどお祈りします。ピアノが鳴り始めたらそろそろ終わりにしてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、2人のところはできたら3人ぐらいにして、はい、1人のところはもっと引っ越しをしてください。はい、どうぞご一緒にお祈りください。はい、ありがとうございます。はい、それではお祈りの時をそこまでさせておきまして、最後の賛美、御霊のリバイバル、この歌を歌いましょう。